こんにちは、ハルトです。ナイナツリのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。心にしみる31の物語、仕事の作法、生き方の手法は、経営コンサルタントであり、心理カウンセラーでもある小倉弘が、働く場面と日常の人間関係で問われる態度を、31の短い物語エピソードを通じて考える自己啓発仕事論である。2010年刊行の本書は、目標、顧客への向き合い方、上司部下との関係、挫折時の受け止め方などを抽象的な成功法則としてではなく、具体的な場面に結びつけて提示する。著者の組織人事コンサルティングや企業経営の経験が背景にあり、仕事の成果だけでなく他者をどう扱い、自分の行動をどう律するかに重心が置かれる。アドラー心理学と神話的な自分で変えられる選択と行動に焦点を当てる視点も特徴である。理論を体系的に学ぶ専門書というより、疲れや迷いのある時に1話ずつ読み、自身の仕事の仕方を点検するための実用的な読書に向く一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、31の短編エピソードで仕事の作法を日々の判断へ落とし込む本書の形式上の特徴は、仕事と生き方に関する論点を31の物語として小分けにしている点にある。仕事術の本には目標設定、時間管理、交渉術などを手順化するものが多い。しかし本書が主に扱うのは、正解が一つに定まらない局面での姿勢である。例えば、成果が出ない時に何を見直すか、相手の期待と自分の都合が衝突した時に何を優先するか、感情的な不満を抱いた時にどう振る舞うかといった判断である。短いエピソードは原則を先に掲げるよりも、その原則が必要になる状況を想像させる働きを持つ。読者は他人の失敗や実践例を入り口にして、自分の職場で似た場面がなかったかを検討できる。したがって31という数は、網羅的な経営理論の章立てではなく、反復して内省するための単位として機能する。各話を読んで終えるのでなく、明日の会議、顧客対応、部下との面談で何を変えるかを一つ決める読み方が本書の形式に最も合っている。次に、他者を操作しようとせず自分の選択と責任を引き受ける視点。本書にはアドラー心理学に通じる対人関係の見方が反映されている。その中心は、他人を自分の思い通りに変えようとする発想を退け、自分が選べる態度と行動に責任を戻すことだ。職場では、上司の評価、部下の意欲、同僚の協力、顧客の反応など、自分だけでは決められない要素が多い。そこで相手を責め続けても、行動可能な範囲は広がらない。本書が示す仕事の作法は、相手への無関心ではない。むしろ相手の事情や存在を尊重した上で、自分は何を依頼し、どのように伝え、どこまで責任を持つのかを明確にする方向である。この視点は、とりわけ管理職に有用である。部下を動かす対象とだけ見なすと、期待通りに動かないことが不満の中心になる。一方で、本人の課題と管理者自身の課題を区別すれば、必要な支援、対話、役割設計に集中しやすくなる。心理学用語を暗記することより、操作不能な相手への執着を減らし、実行可能な一手へ戻ることが実践上の要点である。さらに、顧客周囲への配慮、成果と切り離さない職業観、本書に定められた仕事のエピソードでは、利益や評価を直接追う前に、顧客や周囲の人にどのような価値を渡しているかを問う職業観が重要になる。紹介される実践例には、自社や自分の都合だけを優先せず、利用者だけでなく周囲の人にも目を向ける姿勢がある。この考え方は単なる親切の推奨ではない。仕事は取引、評判、協力関係の連続であり、短期的な効率のために相手の不便や不信を軽視すれば、長期的には信頼を損なうという現実的な判断でもある。とりわけ営業やサービス業では、提供者が商品業務の内側だけを見るか、受け手の体験全体を見るかで、行動の質が変わる。もちろん、顧客第一を無制限の要求需要と理解するのは適切ではない。本書から読み取るべきなのは、相手の満足を判断基準に含めながら、約束、品質、説明責任を丁寧に積み上げることだろう。自分の利益と他者への貢献を対立させず、信頼される仕事の条件として結びつける点に本書の実務的な関与がある。そして、逆境や不調を心の置き方と行動の再点検に変える。本書は、仕事が順調な人だけのための技法集ではない。気持ちが沈むとき、努力が報われないとき、人間関係がこじれたときに、いかに自分の軸を取り戻すかという問題意識を持つ。ここでいう精神的な強さは、常に前向きな感情を保つことではない。失望、怒り、焦りといった反応があっても、それを理由に投げやりな対応や座席へ進まないことにある。物語という形式は、困難を一般論として処理せず、誰にでも起こり得る具体的な局面として受け止めさせる。読者は自分の感情を否定する代わりに、事実は何か、自分の解釈は何か、次に果たすべき役割は何かを分けて考えられる。 この再点検は環境の問題を個人の努力だけに還元するものではない。変えにくい状況があることを認めつつ、その中で約束を守る、相談する、学び直す、相手に誠実に向き合うといった選択を探すための態度である。読後に得られるのは、即効的な解決策より、混乱した時に行動の基準を失わないための小さな判断材料だと言える。最後に、リーダーシップを権限ではなく日常の関係の築き方として捉える。著者は、組織づくりと人材育成を支援してきた背景を持つため、本書の教訓は個人の自己管理に閉じない、上司部下同僚の関係において立場の強さよりも相手への敬意と一貫した振る舞いが重要だという、リーダーシップ感が基調にある。管理者は成果への責任を負う一方、部下の感情や行動を完全に支配することはできない。この前提に立てば、命令や評価だけに頼るのではなく、役割を明らかにし、必要な支援を行い、相手の成長可能性を損なわない関わり方が課題になる。これは部下を甘やかすこととも異なる。期待を曖昧にしないこと、問題を放置しないこと、自分も学び続けることが、信頼に基づく厳しさを支える。本書は精緻なマネジメントモデルを提示するものではないが、制度や手法の前にある関係の質へ注意を向けさせる。肩書きのない読者にとっても、同僚との共同、後輩への助言、顧客との折衝で同じ問いが生じる。リーダーシップを一部の管理職の能力ではなく、日々の応対に現れる作法として考え直せる点が、本書の広い適用範囲である。結論として、本書は仕事の進め方を細かなノウハウとして習得したい人よりも、働く意味、人との距離の取り方、成果が出ない時の立て直し方を静かに点検したい人に適している。若手のビジネスパーソンには、職場で起こる摩擦を自分の成長課題として整理する入り口となり、管理職やリーダーには部下を統制の対象として扱いすぎないための視点を与える。31のエピソードは短く、通読後も気になる章に戻りやすいため、忙しい時期や判断に迷う場面での再読にも向く。一方、アドラー心理学を理論的、学術的に深く学びたい読者、あるいは業務改善の具体的な手順を求める読者には、別の専門書を併読する余地がある。類書との差は、心理学の概念を前面に出して体系化するより、職業生活の小さな場面と心に残るエピソードに接続していることにある。教訓を強く断定しすぎず、顧客への配慮、自己責任、信頼関係といった原則を読者自身の経験に照らして考えさせる。仕事の成果と人間的な成熟を切り離さず、日常の振る舞いから両方見直すための読み物として位置づけられる。ご支援いただける場合は、小倉博、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。